医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
皆様こんにちは。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子です。今回は化粧品等適正広告ガイドライン2017年版についてお話しいたします。去る2017年5月、日本化粧品工業連合会より化粧品等適正広告ガイドライン2017年版が発行されました。今回のガイドラインは若草色で、前回の2012年版から5年ぶりの改定となります。主な変更点をご紹介いたしましょう。新設として4つ。1つ目、F4-7、メイキャップ効果について。2つ目、E21、メイキャップ効果の表現。3つ目、F8-2、ナンバーワンの表現。4つ目、E22、調査結果に基づく数値の表現。追記として2つ。1つ目、E12、くすみ等の表現。2つ目、E17、エイジングケアの表現における付加事例となります。それぞれを細かく解説していきます。新設として、1つ目、F4-7、メイキャップ効果について。2つ目、E21、メイキャップ効果の表現。これらについてまとめて解説します。化粧品等適正広告ガイドライン2017年版にはこのように記載されています。F4-7、メイキャップ効果について。規定されている化粧品に定められた効能効果以外の表現、F4-4、括弧閉じのうち、メイキャップ効果の表現については下記に留意すること。1、メイキャップ効果の範囲。本ガイドラインにおけるメイキャップ効果の範囲は、原則として、メイキャップ化粧品による色彩的な効果を規定するものとする。2、メイキャップ化粧品以外のメイキャップ効果。メイキャップ化粧品以外の化粧品による色彩効果以外の物理的なメイキャップ効果に関して、これを一律的に排除するものではない。これらの化粧品については、化粧品等の適正広告ガイドラインにおける、メイキャップ化粧品の効果に関する規定を一律的に適用することなく、個別の判断により取り扱うこととなるが、基本原則としては、訴求効果が客観的に事実であり、虚偽誇大、誤認等に該当しないと認められ、化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合にあっては、メイキャップ効果としての訴求を排除しないこととする。3、メイキャップ効果における使用前後の図面、写真等については、効能効果または安全性の保証表現となるので、行わないこととされているが、F7-2 に示されている通り、メイキャップ効果等の物理的効果を表現する場合については除外される。これは消費者に対する情報提供の観点から、口紅の色の説明やファンデーション、アイシャドウ等によるメイキャップの仕上がりを示す場合に、使用前、括弧素顔等、括弧閉じとの比較を行うことは差し支えないものとする趣旨であり、誇張等がない、事実の範囲であって、効能効果または安全性の保証表現とならないことが前提である。E21、メイキャップ効果の表現。色彩効果による、覆う、隠す、見えにくくする等の物理的効果であり、事実の範囲内で化粧品の定義の範囲を逸脱しないよう、表現については、化粧品の効能効果の範囲に関わらず表示し、広告することができる。本ガイドラインの中における、メイキャップ効果に関する記載のポイント。E6、シワ予防、解消、若返り、老化防止、顔痩せ効果等の表現。メイキャップ効果等の物理的効果としてのシワなどの外観的変化を表現する場合は、事実であり、メイキャップ効果等の物理的効果が事実であることがわかること。E14、薬用化粧品、一般化粧品における美白表現の範囲。メイキャップ効果により、 肌を白く見せる旨が明確に記載されていること。E17、エイジングケアの表現。メイキャップ効果等の物理的効果によるエイジングケアを表現することは、事実に反しない限り可能である。ポイントとしては、メイキャップとは原則、色彩効果によるもの。色彩効果によらない物理的効果については、それらを排除するものではなく、個別の判断とする。メイキャップ扱いにすれば何を述べても良いということではなく、客観的事実であり、化粧品の定義を超えないことが必要。メイキャップ効果による外観的変化を表現する場合は事実であり、その物理的効果が事実であることがわかるようにする、となります。新設の3つ目、F8-2、ナンバーワンの表現についてです。化粧品等適正広告ガイドライン2017年版にはこのように記載されています。F8-2、ナンバーワンの表現。効き目ナンバーワン、安全性ナンバーワン等のナンバーワンに関する表示は、効能効果、安全性についての最大級表現に該当するため行わないこと。ただし、効能効果、安全性に該当しない、売上ナンバーワン、調査に基づく結果を、正確、適切、調査会社、調査機関等、に引用し、出典を明らかにしながら表現することは差し支えない。ポイントとしては、ナンバーワン表示について、効能効果、安全性に関わるものは不可。調査に基づいた売上ナンバーワンのような結果であれば可能。ただし、調査会社、調査機関など、正確に適切に引用し、出典を明らかにすること、となります。新設の4つ目、E22、調査結果に基づく数値の表現についてです。化粧品等適正広告ガイドライン2017年版にはこのように記載されています。E22、調査結果に基づく数値の表現。満足度 93%、愛用者の 98% が満足のように、調査結果に基づき数値で示すことは、効能効果または安全性が確実であるかのような誤解を与える恐れがあるので、原則として行わないこと。ただし、効能効果または安全性に対して誤解を与えることのない、使用方法、使用感、香りのイメージ等に関するものであって、客観的調査に基づき、調査の概要を明示し、調査の結果が適正に引用されている場合については認められるものとする。ポイントとしては、単なる満足度を示すものは、効能効果または安全性の保証となることから原則として不可。使用方法、使用感、香りのイメージ等、に関するものであって、客観的調査に基づき、調査の概要を明示し、調査の結果が適切に引用されているのであれば可能。ゆえに、使用感満足度%、米印、何々についての調査、何年何月調べ、このようなものであれば可能と判断できる、となります。ここまでが4つの新設項目です。ここからは追記の2つを解説します。追記1つ目、E12、くすみ等の表現についてです。化粧品等適正広告ガイドライン2017年版にはこのように記載されています。E12、くすみ等の表現。くすみに関する表現は、メイキャップ効果に関すること以外で、くすみという言葉を使用する場合には、くすみ、の定義を明確にし、化粧品等の効能効果の範囲を逸脱しないこと。化粧品の対象となるくすみは、乾燥による角質層の水分量低下や、肌のキメの乱れ、角質層の重層化などの要因によって、肌の明度が一時的に低下し、暗く見える状態を言い、シミやそばかすによる肌の状態に起因するものではない。したがって、認められる表現としては、 1. 汚れの蓄積によるもの。2. 乾燥によるもの。3. 古い角質層によるもの。等、その要因が化粧品の対象であることを明確にした、くすみの要因となる古い角質層による汚れを洗い流す、または拭き取る。乾燥によってくすんで見える肌に潤いを与え、明るい印象へ導く等が挙げられる。今までもくすみ表現については記載されていましたが、あくまでもメイキャップ効果に関すること以外でくすみという言葉を使用する場合には、くすみの定義を明確にし、化粧品等の効能効果の範囲を逸脱しないこと、とされているだけでした。2017年版では事例が挙げられ、より細かく記載されています。ポイントとしては、くすみとは、肌の明度が一時的に低下し、暗く見える状態を言い、シミやそばかすによる肌の状態に起因するものではない。よって、くすみの定義としては、1. 汚れの蓄積によるもの。2. 乾燥によるもの。3. 古い角質層によるもの等、とし、化粧品効能の範囲内で記せば可能となります。追記。二つ目、E17、エイジングケアの表現における不可事例についてです。化粧品等適正広告ガイドライン2017年版にはこのように記載されています。E17、エイジングケアの表現。2、エイジングケア表現の範囲の具体的事例。括弧2、認められない表現の具体的事例。F、エイジングケアを個別の具体的な効能効果、または作用であるかのように標榜した表現。肌の張り、エイジングケア、保湿のために。エイジングケア成分を配合しました。エイジングケアの表現における NG 例は、もともとありましたが、さらに増えた形となりました。ポイントとしては、エイジングケアは個別の効果を述べるものではなく、あくまでも化粧品を用いたお手入れのこと。ゆえに、エイジングケアそのものを化粧品の効果として表現したり、成分の配合目的等とするのは不可、ということになります。放送初回の9月7日現在、日本化粧品工業連合会のホームページではまだ、この2017年版は公開されておりませんが、そのうちに新しいものに置き換わるものと思います。その際にはぜひ見直してみてください。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子がお送りいたしました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。